私もさっき聞いて初めて知りまして、最初から知っていたら、じゃあもう今日は全部熊野純一さんに差し上げますって言ったのに、まあ、それが嫌だから今日ここに来て初めて今日が熊野の日ですと言われたのかな。来年から覚えておきますので、熊野の日はもうそんな長くなってって言わないで、もう全部ってちょっと思うんですけど、話をお聞きして教会と職場と何が違うんだろうと思ったのは私だけでしょうか。いや、教会でも、言いたくないことをでも私たち教会のために言いたくないことを言ってくださるし、また部下のためにいろいろと言われましたけど、本当にいつも先生の口からはよいいやろうって汲み取ってくださって、私の代わりというような感じで言ってもくださるし、また先生が言ってくださったことなんやから、みんなのことのためにやってくださろうとしておられることなんやからと、なんか私以上に熱く語ってくださることも多いし、皆さんのことを本当にいつも愛し祈ってくださってる、あ、職場でもそうなんだな、私はだから何が違うんだろうと私はそう思いました。同じだな。司会者が最初にマザーテレサの言葉を語りました。愛の関心は無関心。もし熊野純一兄弟が本当にそれは愛から出たのでないっていうのならば、私も多く聞くんですよ、本当に純一さんで、私熊野純一兄弟と言います。教会は来られた方々みんな、まあ、神様が神の家族だから上司部下とかじゃないんですね。みんな家族で、ただ家族なんですけど、私は先生って呼ばれるんで、家族じゃないのかなと、まあ、かといって皆さん私も佐藤兄弟って言いにくいからしょうがないかなと思うんですけども、ね、みんなが親しく十一さんと下の名前で呼ぶ。もちろん上に四郎さんがおられて、もうずっと役になったこともあって、熊野さんと言ったら、まあ、シロさんのことになってしまうので、純一さんと呼ぶのがあるんですけど、本当に家族として親しく、純一さんみんなこの純一兄弟は私に関心持ってくれている、愛してくれている、全然無関心ではなくて、もう黙っておられない人なんだ、それが職場でもそうなんだな、だから僕が今日お話しするけどもって言って、無関心ではいられません、このこと、いやそうかって、じゃあなってはいられませんと、2人も人が来てくださった。それは本当にお互いが無関心でなかった、そのことを表してるんだろうと思うんです。ただ今日のお話、またあるいは私たち自身も、じゃあ私たちはどれだけ神様に関心を持っているだろうか、無関心でなくているだろうか、また神様はじゃあ私たちにどれだけ心を砕いて関心を持ってくださるのか、気に留めてくださって、あれやこれやってしてくださるのか、もう本当に今週、先週痛ましい事件がいくつか起こり、私は本当そのことはよくは分からないんですけども、本当に小さな無関心からどんどんどんどん自分が切り止めてられてない、どうでもいいと思われている、よく時々起こる大量殺人の誰でもよかったっていう発言は、自分自身が誰でも どうでもいい人間、誰も関心を持ってくれない、いてもいなくてもいいと思われている、そんな中からああいうよからぬ思いが出てくる。私はここにいるんだよ、そういうことを見てもらえない、そういう事件の中で時々出てくるのが、なぜ神様は黙っておられるんだろう、関心を持ってくださらないんだろう。でもそうじゃないんですね。愛するっていうことは一方的ではダメなんです。今日も歌いました、イエスが愛したように私たちも愛し合う。一方的に関心持って、いやこの人関心持ってくれるって返してきてこそ初めて愛って成立する。い いや私あなたを愛してます、関心持ってるんですって、嫌だ嫌だ嫌だ、いやでも関心持ちますって、それストーカーって呼ばれてしまうんですよね、愛じゃなくて。なんかそうすると神様が、いやあなたに関心持っていますよ、あなたに何とかしてあげたいんですよ、嫌だ嫌だって言っても神様は、それストーカーって言われたら、そしたら神様も返答が返ってこない限りは何もすることができない。神様ですら、この時代のイスラエルの人たちは実はどっちつかずって言われていました。要は都合のいい時に、ああ神様こういうことで私に良いことしてくれるんだ、お願いします、あとそんな関係でいいのかと、どっちかっていう、そんなでいいのか、しかも神様は都合のいい時だけやってくる、そういう便利屋さんじゃないのだ、家族として私たちと永遠を過ごしたいと願っておられるお方なんだ、そしてあなたを永遠に満たしたいと思うのだ、そんなどうでもいいような関係を持ちたいと願っておられないのだ、それが神様の願いだったのです。まさにエリアという人はそのような神様との永遠の、しかも命を委ねるぐらいにまで深いところで神様とつながっていましたが、他の人がそうではないということで、どうかあなたが神であることを、それは単にあこの方はすごい力があって私を豊かにしてくださる、私の生活を守ってくださる、そんな薄っぺらい、まあそれは薄っぺらいですかって言われる方もあるかもしれませんが、いやそんな表面的なのではない、神っていうことは本当に私の人生の細かなところまで関わって、まさにその命として私を守ってくださるお方、全てに関わってくださるお方なんだ、それをでも、ここで私がどれだけ言っても本当にそのことは伝わらない、神様ご自身が伝えてくださって、そのことをまさにその仕事で、だから私たち祈るんですね、クリスチャンは祈って、本当に私のこの祈りのこの言葉の一字一句をちゃんと聞いて答えてくださった、人生に本当に関わってくださるこの方なんだ、そうしたまさに私を無条件で愛してくださる、あんた資格があるからこれができるから、この世の人間関係で関心を持つ、それもやっぱり本当私自身ではなくて私の持っている何かに関心を持つ関係であることが多いかもしれません。テレビに出てくる有名人とかでも、私たちはその人本人に関心を持っているようで、実はその人の持っているもの、あの人のセンスであるとか、あるいはスポーツ選手であったらその記録であるとか、その人本人ではない。だからなんか問題が起こってその人がそこから退かざるを得ない、あるいは怪我をしてその力を発揮することができないというと、みんながっかりする。そこから回復するように、つまり持っているものが失われたことが悲しいであって、先ほどお話の中であった長女が本当にもう死にたいと思うような中で、でもやり直したらいいじゃないかっていうのは、持っているものじゃなくてその人本人が生きていればいうのが本当の家族で、だからこそ本当私たちはそういう家族のあなた自身が大切なんだよ、いてくれることが嬉しいんだよっていう環境を誰もが求めながら、今家族の中ですらそんな風に思ってくれない、ある高校生の子が成績を A から B に落としてしまった、それだけで自殺したっていうことを聞いたことがあります。A じゃなくなった私は誰も関心持ってくれない、まあそれは勝手な思い込みだったかもしれませんが、そ は人本人を愛する愛っていうことに、つまりここでエリアが言っていることを、あなたがそうしてください。でしかもエリアがそのために何をしたかっていうと、まず祭壇を壊れていたんですね。祭壇って、まあ、今の教会で言うならこの礼拝堂でそのものです。なんかもういろんな荷物が置いてあったり、あるいはあのぐちゃぐちゃになっていたり、とても神様を礼拝する場所ではありませんっていうのがその当時の祭壇だったんですね。そこを、いや、とにかく神様との本当に関係が崩れているのをきっちりして、でしかし、じゃあそこで何したか、火を持って応える神を神としましょうっていうことを宣言しながら注いだのが水、それも4つの亀、あのその花が入っているのはあんな小さい亀じゃないです。何百リットルと入るようなのがあのイスラエルの一つの亀なんだそうです。どうやって持ち運ぶんだろう、だから本当みんなで持ち運んでもらって、本当、まあ、ドラム缶みたいな大きさだと思ってください。だからそれをダーン、どう考えても今から火が下るように準備しているのではない。そんなもう何も用意できないどころか、まさにあの私たちのこの当時の人たちの状況を示しているものでしょう。どれだけあのその神様を礼拝する場所をきれいに整えたって言っても、もうそれまでほったらかしであるか、あるいはもうボロボロでなっている状態をこの数十分ぐらいでいろいろとしたところで、やっぱりそれが金ピカのこの申し分ない状態にはならんでしょう。